はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、まめたけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるまめたけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、そういうことで今日も始まりました。今日こちらの方と一緒に、番組を進めていこうと思います。
はい、先月、私の宿、伊東菓子宿水の、プレオープンをさせていただきました、光です。よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ついに光ちゃんの宿が、
はい、一応プレオープンっていう形ですけど、オープンをさせていただきました。
プレオープンっていうことは、本オープンが一応あるっていう。
そうですね、本オープンは協力隊が終わった1月以降という形で、
協力隊は、ひかりちゃんは今年いっぱいだから、
そうですね、
じゃあもうそれ、その、糸菓子の宿の方にしっかり、軸を置いた1月からが、その本ちゃんのオープンっていう形になると。
そうですね、はい、なのでその間はちょっとこう様子を見ながらとかですね、外の方だったりとか、またヤバ県に住んでる方とかもちょっとお招きさせていただいたり、泊まっていただきながら、といった形が一番こうお客さんも泊まりやすくて、地域の方も使いやすくて、そして私もこのヤバ県で暮らしていけるような形でできるかっていうのを、協力隊もやりながら様子を見ていきたいなと。
今日収録日はまだ7月の2日ですけど、多分これ、配信してる頃には実はちょっとお邪魔させてもらってて、どんな感じかっていうのが、この場で、いや、すごく良かったですよって言えば良かったんだけど、またそれはでもちらりちらりと、インスタとかもあるもんね。
そうですね、
だから、聞いてくださってる方は、
水です。
水で検索すれば出るかな。
はい、SUI
です。水で。
CTNSUII。インスタだったら SUI アンダーバー2022。
2022。
って入れていただきたいんですけど。2022
はなんかあるの？
実はこのお宿、建物と出会った年が2022年だったので、水と出会った年じゃないですけど。その日を、
わかりました。じゃあインスタとかをちょっとチェックしていただいて、ひかりちゃんの宿の話は、また別の機会で、このラジオの中でできたらいいかなと思ってるんで、またそれは詳しくはまた、とりあえずそれまではインスタをチェックしていただ
くということ
で、はい、じゃあ、今日もやっていくんですけども、先週に引き続き、こちらの方をお呼びしてます。竹本和也くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週のお話、大体もう前回の時も言ったんですけど、前回はこういう話をしました、で今日はこういう話をしますっていうのが、そういうパターンが大体なんだけど、もうなんか一緒に進んでいくっていう話だったんで、もう全部一緒のくたにこう言ったんで、もうこれの話をしましたって、結局何の話だっけって思い出せないぐらいこうまとまっていったんで、今日もなんかそんな流れで進めていこうかなとかって思うんですけども、
はい、
何から行こうかな。何から行こうかな。
でもそしたら私勝手にいいですか。
で
も本当に私だけじゃなくて、旦那もシェアハウスのみんなも含めて、いつもすごいお蕎麦を食べに行くのが大好きで、もうお世話になってますっていう、ちょっと愛のメッセージを。
なるほど。先にね。
ありがとう。
いいですか。いや、そう、大学生の頃からかな、確か私たちが、通い始めてというか行き始めて、で最初私も連れて行ってもらった時が、とにかくそばももちろん美味しいんですけど、カツ丼が美味しいっていうところから紹介を受けて、
それはそうよ、
そう、カツ丼みたいな、お蕎麦じゃないカツ丼みたいな感じで行ったら、もう本当に美味しかったです。もう感動して、で私の友達も連れてったら、もう友達はなんか小説の中でなんか、落ち込んでる子がいた時に、なんかこうカツ丼をあげて元気を出すっていうストーリーがある、その本を知ってた子がいて、でその子がその和也さんのカツ丼を食べた時に、まさに小説に出てきた本のもうカツ丼だみたいなことを言ってて、もうそれぐらいもうみんな 丼も大好きですし、うん、まあ、最近はでもやっぱ私お蕎麦も美味しいなと思って蕎麦にもハマっていますっていうところで、う
ん、
う
ん、なんかめちゃくちゃタケノコ愛
を語ったね。そうなんですよ。ちょっと夕飯どうしよう、タケノコ行くかみたいな。
ねえ、あの、いや、もう本当、じゃあそう、タケノコの話をしようかな、ちょっとまず。いや、あの、やっぱりこのね、地域でやっぱあそこで、あの場所で、あの店をやってくださってる、そのお昼のお蕎麦とかもそうなんだけど、やっぱありがたいのは、やっぱなんかの集まりでちょっとこう使わせて家族いいかなみたいなことって結構あって、でそれでなんか使わせてもらうことの方が俺はどっちかって言ったらあるんだけど、なんかそういう場所がねあるっていうのが本当にありがたいなと思うんだけど、やっぱいろんな世代の人のいろんな方たちが使うっていうか、あの、食べに来てくれるよね。
そうですね、もう一回あったのが、子供たちが夏休みにお小遣いだけで子供たちで食べに来るとかのもあったし、あとお年寄りでもう、80歳ぐらいかな、その同級生が久しぶりに集まった。でもその時の話って面白いですよ。もうあの80歳の方たちですけど、お前あの子好きやったやろみたいな。もうみんなこう、その同級生とかなんで、もうこうそういう話を僕はこうニヤニヤしながらこう仕込みしたりしながら、あの時こうやったな、学校の時こうだったなとか、そういうこう僕しか聞けない話、まあそれをこう、もう名前とかこう言わないですけど、それでこう話を聞くのが僕はお店やっててよかったなとか、あと何年ぶりに会った人とかのこう場面を見るっていう、まあそこでこう本当にこの土地で時間が移りゆくというか、で僕が最近思うのは、まあ今日もそうなんですけど、小学校であの生まれて2週間の赤ちゃんを見させてもらって、でもこう僕の赤ちゃんからこうやっぱり十何年もやってたら亡くなる、知ってる人が亡くなることもやっぱり多い、そうやってこう生まれてから亡くなるまでをこう、まあ、寄り添うというか、そこに生活にまあできることって少ないですけど、そのなんか少しでも助力できる力をなんかこう手伝えることがあればこうしていくっていうのが今のこう、まあ、スタイルというか、やっぱりこう重たいものも持てなくなる人もいるし、今あとお年寄りに、まあ、代金はいただいてるんですけど、お弁当も持って行ったりとかして、まあ、お薬とかも一緒に取りに行ったりもするんですけど、
そこまでするの、ね、
でも
こう、ちょっとは断った方がい
い。
本当に本領発揮し
ちゃってすごい出てきますね。
こういうのって もっと増えてくると思うんですよ、この今のままだとこう、でそれはやっぱり止められないというか、でまあもう僕にできることって本当少しなんですけど、でまあこうそれを今してる途中ですね、いろいろしながら、あでもこう楽しかったなと思ってこう人生を、送ってほしいなとは思ってるんですけど、
そうだね、いやなんかそこまで寄り添ってるんだとかって思うと、本当にやっぱタケノコそば出してるだけあって、あなたのおそばにみたいな感じですかみたいな。これ別に今ずっと言おうと思ってて、あなたみたいな話じゃないよ。今なんかちょっと思いついちゃったと思って、そばだけにみたいな。
絶妙なタイミングでした、
ね。いや、でも寄り添ってる。
今分かってくださいよ。
ちょっと遅い。
ごめんなさい。
まあでもね、
いや、間違いないですね。本当に私なんかやっぱその愛情深さというか深みがやっぱいろんなところで出てるので、なんかもう素敵です本当に。けどやっぱどこかでやっぱ大変ってなる時あるじゃん、あはないですか。
ああでもそういう時はもう子供たちがこう、こう打ち消してくれるというか、もうやっぱりこう僕がそのお店をできてるのってやっぱりその妻が、まあ、子供たちと一緒にいてくれてるから僕はもうお店ができてるし、本当妻に感謝してるのはやっぱり子供たちに合わせてもらったことを、もう子供たち本当もうめちゃくちゃ面白いですね。やっぱこうで小学校の佐田屋にも僕結構毎日顔を出すんですよ。
聞いた、
はい、でまあ遊んだりもするんですけど、でまあそういうのでこう見ながらこう、あこの子はちょっと元気がないなとかそういうのも見るんですけど、子供たちのやっぱり 無尽蔵じゃないですか、こうでそれにこ こう周りの地域の人もこう子どもたちは優しく見守ってるよというかこう何かあればっていうその橋渡しを今こう PTA 会長でいろいろ頼んだりもしてるんですけど、なんでその本当楽しいですね。そのなんか体力とかメンタルよりもそうやってこう何してくるかわからないんで子供をなんかその面白さがこう
勝っちゃう。なんか実はでもやっぱだんだん、まあ、年も取ってくるし、はいはい、まあ、体力的にもね、うん、だんだんやっぱでも仕事回しのさっき言ったそのメンタルの部分もやることもあるけども、うん、だけどやっぱそれよりも子供たちのなんか動きがなんかめちゃくちゃ面白いとか何するかしでかすか分かんないっていうやつのエネルギーを見てる方がなんかちょっとまだ逆に元気もらえるみたいな、うん、
元気もらえますね。でまた人のお子さんもそうなんですけど、うん、まあ、今日も中学生も来て遊んでたんですけど、うんうん、まあ、大きくなったなって思うけど自分の子供毎日見てるけどでも気づけば大きくなってるじゃないですか。
そうだ、ね、
早い早いとはこう皆さんおっしゃるじゃないですか、うん、子供が大きくなるの、うん、早いよって言ってて、うん、ああでもこうあとこれってもう10年、うん、一緒にいれるかわからないんで、うん、そうそう、ああこれってもう有限なんだろうなと思いながら、うん、大切にしたいなとは思いながらしてます、うん、話して毎日過ごしてますね、うんうん、
本当ですよね。なんかもう私も大分来ましたけど親から離れるとは思っていなかったですし、けどやっぱそう思うとね小さい頃の思い出とかがやっぱすごい今でもたくさん思い出すので、だいたい和也さんがね、まあ、自分のお子さんだけじゃなくてみんなのお子さんとこうね触れ合っているっていうのは、うん、みんなその子供たちにとっても将来なんかの時にはそういえばみたいな思い出すきっかけにすごいつながってるんだろうなっていうのを、うん、
その子供の時の記憶ってすごくなんかやっぱ鮮明に覚えてることとかもあるからね、うん、でその時になんかあのおっちゃんなんか面白い人がいたなみたいな
あります、あります、
あの自分たちもあるから、ね、やっぱそうしてもらえたことが、うん、やっぱあの今にまたちょっとつながってたりとかするし、はい、やっぱ同じようなことをね、面白いおっちゃんをもう一回また自分がやってるみたいなこともやっぱりあるかもしれないし、はい、そうやってなんかつながっていくのこともあるよ
ね、ありますね、
うん、
でまあ、その子たちが、まあ、大きくなっていったら、まあ、もしかしたら県外とか海外に 出ることもあると思うんですけど、うん、まあ、大分県の中にいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、松崎君と話すのが、
うん、
その、まあ、これあのそうちゃんからもの話でもあるんやけど、その種をまくその、うん、何もこう地域でしてなくてそのままあの出るよりも、
うん、
やっぱりこう面白かお祭りが面白かったなとかこういろんな楽しい人がいたなっていうまま、まあ、県外に出てまた帰ってきてもいいしそこに、
うん、
あの定住してもいいし、
うん、
その時にこうその芽が、まあ、こう育ってくれて親ばけを思い出してくれたらいいなってやけ種まきしようやってこう、
うん、
あの松崎君には言ってるんですけど、
う
ん、
まかないとでも何もならないからね、
うん、
ただこう見てるだけで何かできないかなとかって、
はい、
無理だもん
ね。そうですね、
何かすれば、はい、なんか種を まずまくっていうね、そこから先はまあどうなるかわからないけども、とりあえずね、はい、それがまず第一歩でみたいな、それをだから2人でそういう話をしてるってことなん
ですね。そうですね、
うん、かっこいいです本当に、
そんな、はい、かっこいいよね。
いやかっこいいですし、やっぱね、こうここであの暮らしていこうとか仕事していこうって思ってる私たちからするとそういう方がそばにいらっしゃると、う
ん
うん、私たちがやっぱその種を
拾いたい。そばに参加しに
行く。ごめんごめん、なんか話をしよう。そばにいてくれるからね。
そうなんですよ、本当に。そばに寄り添ってくれるから、うんうん、もう本当心強いですし。
なんかあのね、俺が、まあ、このラジオ始めたのって、
うん、
まあ、大体耶馬渓が真ん中にあるっていうふうに言って、
うん、
で大体自分が真ん中にいる位置になったからっていうのもあっていろんな人とつなげていきたい、
うん、
真ん中からつなげていくっていう話をしたんだけど、もうなんか俺真ん中じゃないかもってちょっと思ってきたんだよね。それやっぱあの和也くんが次の世代としての真ん中でもすでにこうあの動いてくれてる感じがもうすでにあるから、まああの俺は俺の真ん中もあるんだけど、でも和也くんの真ん中がしっかりあって、そこからこうちゃんとこううまく例えば種をまいたりとか、例えば声かけたりとかイベントやったりとかっていうのをこうしっかりしてる感じがもうすでにあるのなとかってすごい聞いてて思ったんだけどね。
はい、
いやもう本当私はここ今2人の真ん中に座っててすごく熱いなと思いながらもうこんなかっこいい大人の方に囲まれているわけがやっぱいいぞと思いながら、
まあでもその次の世代として例えばあのひかりちゃんとかそうちゃんたちとか
そん
な感じで、
はい
はい、なんかほら俺もなんか思ったのは、うん、やっぱこう世代交代ってすごく重要なことだなとかって思ってて、うんうんうん、まあ、前回の話の時に少し、まあ、うんって思ったね、あのそのまあ、公民館祭りのあたりの話の時の、あ、まあ、要はやっぱうまい具合にその、うん、なんか次々こう伝えていかなきゃいけないし、はいはい、移り、うん、進んでいかなきゃいけないわけじゃない、うん、だけどいつまでもやっぱこういう形こう凝り固まった形っていうのは、うん、まあ、言ったら、まあ、言い方あれだけど、うん、じゃなくて、うん、やっぱ少しずつ今の時代に合わせてとか、はい、今のスタイルに合わせてとかってやっていかなきゃいけないっていう、うん、それをまず和也君がもうすでに体現してるっていうのが、うん、もう今回すごく分かって、ね、あ、もう大丈夫か、まず和也君とかその、うん、まあ、正輝君たちの世代がもう中心になって今の、うん、ところをこう動かしていってる。で、うん、もうちょっとそれをある程度こう動かしていった次にまた次の世代の
人
が
ね、
うん、で、ちょっとちょっとずつこう移っていかないと、うん、いつまでたってもこの地域がこうなんかうまく活性化していかないっていう感じがあると思う。だから一歩俺はもう引いたところで多分俺はよくって次の世代の人にっていうふうに思ってたんだけど、そんな感じでいい感じ、
う
ん、
いでその時にやっぱりこう、うん、現状を渡すんではなくて、そのやっぱり少しでも1ミリでもいいからそのいい状態でそのバトンを渡していくっていうのをやっぱり心がけてますね。そしたらこうやっぱその人たちもこう次に渡った時もまたその次の世代の方がブラッシュアップしたりこうもっといろいろ試してる、
そうそう、
はい、
やっていいんだよ、
うん、やっていい
んだよとかっていうなんか土壌を作ってくれるとなんか動きやすかったりもするしね。
別に本当失敗してもいいです。
そうそう、
うん、やることが本当大事なんで、うん、なんでこう本当そうやっていったらで、まあ、やりながら楽しく、うんうん、それをこう渡していけたらなっていう
のが、うん、楽しそうっていうのがいいよね。
いや本当にそうです、うん、
いやもうめちゃくちゃ面白いですね。ヤバ系、本当面白いなと思って、結構僕ヤバ系好きですって言うんです、結構みんなに、でもうでも全然こうそう思ってるんで、ヤバ系好きだし人も好きっていう、そう会長の挨拶とかでも僕それ言ったりするんですよ。そういった形で言ったりとか、あと挨拶とかで言うのがもう、子供たちにも言うんですけど、もう好きなこととかを楽しいことを続けていって、もうでも僕これだけ言ったんで1分ぐらいで終わったんですよ、挨拶。もう長い話よりこうシンプルな方が伝わるかなと思って。
いや俺ね、あ、そう、俺もまあ、BT の会長とかもやったことがあって、で、まあ、いろんな人を見てたりとかね、して、やっぱ最終的に思ったのは、まあ、やっぱ長い話してもちょっとなっていうのがあって、いや結局ね、子供の頃の PTA 会長ってなんかずっと思い出してみた時に、なんかもううーんっていう感じあるんじゃないですか。だけどなんかこうもうシンプルで分かりやすくこれだけを伝えてくれるっていうのだけがあれば、割とそういうのって残るかもしれないし、
そうですね、
だからそれ俺もすごく賛成です。それは長い話してもしょうがないんだよねとかって、まあ、あんまり良くない感じになるからちょっとそれはいいんだけど、でも本当にそう思うからすごくいいなとかって思って聞いて、
今までの、まあ、ちょっとそれ先生、役員の時にこう話してて、校長先生に、夏休みの友って宿題があるんやけど、それなくせませんかって言ったんですよ。で、ああでもこうこうこういう理由で、ああなるほどって言ってこう、でもそれってこう僕はちっちゃい頃からあるし、一回なくしてみてもそれ どこか大事かってまた再認識できるし、っていう話をしてて、あでも先生からしたら僕嫌だろうなって思いますね。いろいろ言ってくるというか提案してくるんで、まあでもそれでもこう、まあ先生の考えも先生方の考えも分かったし、それでももう全部話してみてよかったなと思いますね。そうだ
から話してみないと分からないことってあるから、とりあえずぶつけてみるっていうのは やっぱり必要で、だけどなんか俺も前回話したみたいにとりあえずぶつけてみて、あ、ダメだったからっていう感じなんだけど、そこでやっぱ引き下がらずに、
そうですね、こう、まあどういう僕の考えとか、まあその前にいろいろな保護者にもお話は聞いて、で、ここそう、こういう考えもありますよっていうのも、まあ先生に聞いてみるんですけど、いろいろこう今までこうやったら面白いんじゃないかなとか、こうやったらもうちょっとあのこれを省けるんじゃないかなとか、でまあその選択、どれを選択してそれにこうどれに力を入れるかっていうのをこう今その考えてますね。行事もそうだしイベントとかもそうですけど、
今考えている現時点でなんかここに力を入れていきたいなとか、なんか思い浮かぶものはありますか？
あ、今は運動会かな。
運動会が
もうでも昼まででもうなりました、もう昼以上はもうダメになって、
それはさ、いや運動会議論は俺も結構思うし、なんかこうしたらいいのになとかって、うん、まあ、もう関係なくなっちゃったから言いにくいけど、でもなんかこうだったらいいのにって思うことはいろいろあるんだけど、運動会の話していい？
あ、いいです。
運動会やっぱあの昼までしかやっぱダメなの？
ダメですね。
もうこれはもう変わらない、
もうこれはもう変わらない
です。あ、そうなんですか。
で、あのお昼ご飯食べてもその後はもう保護者だけで、あの、まあ、地域の人と保護者だけで小運動会みたいなのを2時間ぐらいできませんかってこう、それも提案したんですけど、それもダメ。
それもダメ。
ダメです。
例えば、10時に始めて、昼をまたいで2時までやるっていうのはダメ
なんです。ダメなんですよ。
それもダメ
なんです。僕もいろいろ僕らもこう、
まあでもとにかく昼をまたがないっていうことになったってこと。それは、理由はあるよね。
理由はもう、まあ、中津市というかこの統一してるというのと、あと暑さ、最近はもう暑さも熱中症もあるっていうのもあるんですけど、でまあその今までそのもう今4年生ぐらいの、それ以上、まあ、うちの5年生6年生ぐらいかな、その子たちしかも昼にご飯食べてるってもう経験したことがないんですよ。で先生たちももうその間やってなくて、なので今の、まあ、その学校というかそういう方針で決まってしまった
の
かな、
市で決まってるから。でも、これ俺なんでこんなに昼にこだわるかって、まあ昼にこだわりたくない、
こだわりたい
こだわりたいよね。
僕もめちゃくちゃこう先生に詰め寄ったんですけど
絶対もう、もう間違いなくもう運動会のメインイベントって
やっぱり弁当
じゃん。お弁当、はい、お弁当でしかないじゃん。
ないです、まあ、もうないですね。
はっきり言っても 100% に近いぐらいお弁当なわけじゃん。
いや、もうそうです。
でもそれをやっぱ運動会からなくすっていうのはちょっとなって思うんだけど、でもそれはやっぱダメなんだ。
ダメでしたね。
そうなんだ。
まあ、これは今後もも
う今後もダメだと思います。
あ、そうなんだ、
はい、おにぎりとか好きだった。
その時間がさ、どんだけやっぱり子どもたちにとってとか、まあ子どもたちだけじゃない、やっぱその運動会に参加してる全員がね、その時間がすごく大切だっていうことがなんでわからないのかなって思うんだけど、例えばそのまあ他にも多分理由があるんだと思うけども、でもそれよりもいろんな理由があってやめてるんだと思うけども、それよりもお昼をまたいでお昼、お弁当の時間があるっていうことの方が俺は大事だと思う。いろんな理由がいくらあったとしても
、めちゃくちゃ覚えてますもんね。そう、こう親戚とか友達とかバーってこう、あのご飯、昼ご飯食べたのですね。
とかなんか俺、まあ最近、まあ、ちょっと行き過ぎたところがもしかしたらあるかも。例えばその、まあ、ここら辺にはあんまりないかもしれないけど、ほらなんか出前が来るとかさ、あるじゃん。なんか、はいはい、ああいうのとかも、まあ、出前じゃなくても、でも誰か近くのあのオードブル頼んだやつがその、ね、あの親戚一同のところにドンと届くとかっていうのも、それはすって面白いなとかって、
面白いですよね、
とかあるのよ。なんか
出前があるんですか。
出前取ったりとか最近のね、ところとかはあったりとか、まあ、その要はお母さんたちの、あのお母さん方、お母さんだけいたらないか、あの保護者の方 の、 あの負担を減らすためにお昼ご飯はあのなくしたいっていうことも、まあ、それも一理あるし、だから10時始まりにしてゆっくりご飯を作って朝早くからじゃなくてもいいからとかっていうパターンもあるし、出前も全然いいしみたいなのにして、まあお酒はまあちょっとまあ置いといてかもしれない。まあそれもあったらあったら楽しいんだろうけどなとかって思うけど、まあそれはまあ時代的に難しいかもしれないけど、まあでもね、 弁当はねとかって、
はい、もう本当楽しみで、あの、そのお店に来るお客様とかにお聞きしてたら、うん、昔こうお店が運動会の時にお店が来てたと
か言って、そうなんですか、
って言って、それをも、うん、もう本当こうやっぱり面白いというか、
でもそのほら、それこそなんていうの、その全部一体として考えなきゃいけなくて、運動会って特に田舎では、その小学校の先生と子どもたちと保護者だけのイベントじゃないんだよね、田舎 の、はい、あの運動会って、うん、もうその地区全体のイベントなわけで、はい、一大イベントなわけで、そこにあのお弁当がないとか、あとみんなが寄って楽しくできないとかっていう要素をこう入れてしまうっていうのは、それこそ小学校とかその子どものことだけしか考えてない政策だなってすごく思うっていうか、だけど田舎はそうじゃなくて全体的に一体的に考えて、
そうですね、
だからそれを和也君がそれ全体的に考えてそれを言ってるのに、それを分かってもらえないっていうのは、まあその先生たちの事情ももちろん分かるけども、なんかねどうかなって思うよね、すごくよく思う。
保護者 の、 あの年代も僕らと大体一緒ぐらいなので、うんうんうん、みんなも先生にお弁当、お弁当ばっかり言うんですよ。ああみんなお弁当やっぱり好きなんだろうな。どこにかお弁当食べれませんかっていう、
まあ、我々の時も、まあ、一部やっぱり、まあ、昼までだと助かるなっていう人もやっぱりいた、はい、少ながら、まあ、もちろんその意見もわからないではないけれども、 でもそれは別に、うん、まあそうな、やっぱこうみんなすごくこうたくさんで食べてるグループと、なんかちょっとすごく少なく食べてるっていうところのやっぱ差があるとっていう考え方もまあ分からんではないけども、それならじゃあ一人食べるのに一緒に食べようよとかってできるかなとかって思ったりね、全部一緒に考えなきゃいけない話なんだけどな、でもそこって難しいね、横のつながりみたいな話のになってくるから、地域全体のことだからね、なんとかなりませんか、和也くんの力ですね。
もうほんとこうどうにかして、その地域の人たちと、でなかなか普通グランドで食べるとかないじゃないですか、お弁当
ないですね、
なんでこうあの体験をしてほしいなっていうのもあるし、
なんかさっきちょっとちらっとおっしゃってたことと今のこの状況を踏まえてお聞きしたいのが、改めてこう和也さんの中のそのヤバ系の魅力というか、さっきもヤバ系が大好きって言ったんですけど、どういったところでそれを感じていますか。
ヤバ系の魅力か、
ちょっとさっきもね大好きなんですよって言ってて、改めてどこのところがってずっと気になってて言いたかったのもありますし、ああどこと思いながらっていうのと、まあやっぱ今言ってたその部分だけだけど、地域全体性とかっていうところもやっぱこういう地域、里山ならではのあり方だなっていうところを踏まえると、私もこのね、みんなトータル考えてとか人がみんなつながってっていうところにすごく魅力を感じているので、なんかまあその点とかいろいろ含めて魅力、
まあ、自然はもちろん、まあ本当に大好きっていうのはあるけど、今すごくこう良くなっていってるあの途中だと思うんです。その、まあ、人口は減ってきてるけど、その人とのつながりも、あの緩やかですけど、こうちょっとずつつながっていってるし、でこうやってこう新しいことを考えたり、そのいろいろ新しいものを持ってきてくれたりする方とかもいて、もうどんどんもう毎年同じヤバ系じゃないじゃないですか。でこれがあの、まあ、ゆっくり進んでいくとは思うんですけど、で確実にもう15年16年目お店やっ てもすごくどんどん良くなってくるっていうのを本当に感じて、まあそれを年を取りながらこう見れてる幸せというか、そこに矢場家にいるので、やっぱそれが目の前で起こって起こるし、もう動いていってるのを見るのが本当こうもっとなので、こうもっと自分にできる少しの力でもいいから、もっとこういい方向にあの動かせる力になりたいなっていうのは、でまたこういろいろする方のお手伝いもしたいし、本当こうよしやるぞっていうもうよりもこう本当にゆっくりとそれに歩んでいくっていうか、やばけこうなんか駆け足じゃないなと思って、そのもうそれでいろんな方もこうやばけのいいところも知ってくださって足も運んでくださるし、ただやっぱりその今までがこう観光の面であのずっと行ってたので、もうでもそれだけじゃもう 結構厳しいというか、なんでこう他のことも考えながら進めながら、ちょっといろいろそういった連携とか関わりを持てたらいいなと思って、ちょこっとずつしてるんですけど、
ヤバ系ってこうあの、まあ、さっき今言ったそのやっぱ観光が割と中心で動いてたけども、もうやっぱり今それだけじゃって、その中で今やっぱひとりさんたちもそうだけど、やっぱ外の人たちがこっちにどんどん入ってきてくれてるっていう、その今まで動かなかったヤバ系っていうのが今動いてる感じがあるっていう
ね。
だからその動きのあるヤバ系をこう和也くんが、まあ、あの佐渡駅にいたらも、まあ、ここにいるよりもっと分かるので、その動きのあるヤバ系っていうのがすごくこう目に見えて分かるんじゃないか、それを見てて多分こう面白いなって
思って、いや面白いですね、
すごいヤバ系の魅力って今が、今のヤバ系が、まあ、こういう言い方したらあれだけど、観光だけに頼ってたヤバ系がじゃなくて、そこからちょっと一歩こう先に行って、今動いてるヤバ系が今すごく楽しいな、嬉しいな、これから先どうなるんだろうっていう風に見えてる、この先が見えてるのかなってちょっと俺思ったんで、なんか、
まあ、見ながらこういう風になるように、いい方向になるようにこう、まあ、見ながら、それをこうしていってます。でも本当ひかりちゃんみたいにこうやって来て新しくいろいろあの活動してくださる人とかも本当嬉しいですね。ヤバ系に来てくれ、愛してくれてるじゃないですか。やっぱりこうそこに住むっていう、
そうね、
だからなかなかできないですよ。
ちょっと前じゃやっぱ考えられないこんなところにっていう、俺も言うのはあれだけど、やっぱこう来てくれて、でヤバ系が好きって言って、でおもう自分のあの暮らしもここにしっかり根付いてやっていこうっていうふうに思ってくれる人がいるということが、なんかやっぱすごく嬉しいよね、とかって
嬉しいですね。でその時にこうやっぱり僕たちもその、まあ、ヤバ系を愛して、まあ、魅力的じゃないとそうやってこう、あの来てくださる方も、やっぱり何回も足を運んでくださる方とかも応えられるというか、自分たちも魅力的に楽しくそこでやっぱり過ごしていくっていうのが大事かなと、
こっち側もね、今ね、
大事です
ね。お店やってる人もまあ楽しそうにやって、あ、その美味しいものを出すっていうのはまあもちろんやってること、もうそれはもちろんあって、だけどただ美味しいものを出すだけじゃなくてね、っていう部分でやっぱ和也くんのそのタケノコはただ美味しいものを出すだけじゃないじゃん、っていうところがもうすでにあるから、だからそこにやっぱ惹かれてくる人たちっていうのをやっぱこうこれからもこう大事にしていきたいし、もっとこう来てもらいたいし、まあ来てもらいたいのもあるし、まあ例えばまあまあ、出てって、あ、こっち出身の人でね帰ってきたいなって思ってくれる人もやっぱり増えてくれたらいいなとも思うし、
そうですね、
いや本当にだからおそば、あの食べに行った時とかも、もちろんその味を求めてるところもありますし、その後のちょっとした何気ない会話とかも
そうだね、
癒されて帰るみたいな心も体も癒されて帰る、
タケノコのそう話でちょっと思い出したけど、やっぱその断らない男っていう話の中でさ、やっぱこれあるとか、これやってもらえないとかって言ったら大体やってくれるじゃない、
そうですね、
そう、それもすげえなとかって思うんだけど、なんかいろんな要望がやっぱり来るの
さ、来ますね、
それをさやってくれるじゃん、なんか
そう、あの全然しますね。なのであの知り合いの方がこう最後、まあ、お締めに飲んだ後そば食べるんですけど、もうあのうちにうまかっちゃんか味噌ラーメン、で、あのちょっとうまかっちゃん出してって言ったらもう全然すごく作ります
そうなんだよ、俺最初それ言ったらいやそれはないよ
みんなもう
って思ったんだけど、普通にもう全然、あるもんね、
もう喜んでくれるなら全然、
だから それぐらい懐がなんか広いとさ、なんかもう甘えちゃう、つい甘えちゃうし、つい頼んじゃうし、っていう感じになるんだよね。だからそんな人があそこでいてくれるっていうのは、あの下郷 の一番、のところにこう懐をこう 広げてこうなんかあそこで迎えてくれるっていうのはすごく嬉しいなとか思う。あ、そうだそうだ、その、あそこに、そうこの間あの前回の時から話せてくれた、その、高速っていうか、道ができるじゃない、でできて、でまた多分変わるんだよね。
そうですね、まだ
何年後かに変わっていく、あの今後のこれからのその下郷の はどういうふうに考えてる、あの、まあ、例えばタケノコを中心に、うん、あのね、この先の下郷どうなっていくんだろうとかっていうところはどう、
下郷、そうですね、まあ、あの今の日田中津道路が、うん、完成したらその利便性はまあ上がると思うんですけど、うん、でゆくゆくはそのジャンクションというか、うん、あの乗り降りするところもあそこら辺にできるようにはなると思うんですよ、ね、うん、まあでもその時にこう、まあ、今のような形をできるだけ崩さずに、うん、まあ、ちょっと寄れる、まあ、その帰ってくる人もそうだし観光で来られた人も、うん、もうそうやってこう、まあ、やばけこういう魅力的なお店がありますよみたいな感じの入り口としてこう、うん、なっていけたらいいなと思いますね、うんうん、なのでなかなかまだ何年か先にはなると思うんですけど、うん、まあ、子供たちがもう少し大きくなっていったらもうそれこそもうそれを使ったらすぐ高速につながるんで、うん、途中で降りなくなったりすると思うんですよね、
そうだよ、
うん、まあ、近くなるとは思うんですけど、
近くなるんだけど、うん、でもそのまま通過しちゃうっていう感じになるから、うん、ね、下郷でやっぱ降りたいなって、うん、降りてわざわざ降りて、うん、ああなんかやっぱタケノコ行きたいなとか、はい、うん、まあ、下郷のどこどこ行きたいなっていう風になんかこうなってもらえるような、はい、その魅力的な、うん、あの地域にしていきたいよねとかって、い
や本当そうですね、ヤバケも本当今魅力的なお店もあるし人もあるからもう本当全然半日以上もそこに滞在できると思うんですよね、うんうんうん、
滞在できるとこもできた
し、あ、そうですね、
ありがとうございます
そう、
そうですね、
まあ、季節によってこうアクティビティとか水上スキーもあるし、そのいや冬はスケートもある、うん、そういった形でこう、まあ、家族で来てもいいし、うん、ご家族で来てもいいっていう、うん、こうどうにかまあ連携を取りながら、うん、こうやっていけたらもっと魅力的な場所になるんじゃないかなと思いますね、うんうん、
あのそのジャンクションができて降りたところにまあ、タケノコがあるみたいな里の駅があるっていう形に多分なるんだと思うんだけど、うんうん、あのやっぱその下郷っていうかこれからちょっと未来明るいなと思ったのは、うん、やっぱりそこにジャンクション降りたところに、うん、まあ、和也君がいてくれるっていうのが、うん、やっぱあもう下郷はまだまだ大丈夫って思えるかなとかって思ったんだけど、うんうんうん、
はい、
それはもうなんか和也君に期待しちゃっていいのかなって、
いや任せてください
あ、言葉がない言葉がないそうだよね、うん、いやもう和也君がいてくれるから、あそこにもういてくれる安心感みたいなやつがね、
安心感もすごくあります
よ、あるよね、
うん、疲れた時に何か困った時にあのそばを
置くとすごく疲れたみたいな感じだけどなんかあったスイちゃんと何かあったみたいな
もういつも、もう2人でいつもね大体ちょっと疲れてる時とか行くことが多いのでその時にそういつも2人で食べて言葉いただいて元気もらって帰るので、それがねずっとずっとやっぱその場にいてくれるともう安心して
会話をねこうしながら、うんうん、まあ、僕もあのいろんな話が聞けて楽しいし、うんうん、あ、こう、こうしたいんだなっていうのも聞けたりするし、
うんうん、
もうすごくこう僕もあの元気づけられてますね、
うんうん、お互いにお客さんにねその話を、うん、まあ、うちもそうだけどやっぱお客さんと話すことによって、うん、まあ、こっちも成長するっていうか、ね、なんか楽しいことも聞けるし、うん、あ、そういうこともあるんだっていうこともあるし、うん、
はい、
なんかそういう場所にねあのお互いにこれからもどんどんなっていけたらいいなと思うし、なんかいやもう何回も言うけどやっぱあそこにやっぱタケノコがあるっていうのはもうなんかすごく安心できるよね、うんうんうん、なんかすごくうなずいてる人ここに一人いるんだけどなんか
もう本当に思ってます、う
ん、ね、まあ、ここまで言ってもらえる
感じは嬉しいですね、やっぱやってて、まあ、これからも、
うん、
やっていこうっていうその励みになります
ね、うん、子どもたちだけじゃなくて、まあ、子どもたちもなんかすごいパワーもらえるし、うん、こういうことを聞く、はい、直接聞くっていうこともあるし、直接聞かないまでも、うん、なんかさっきのおじいちゃんおばあちゃんたちの話とかもそうなんだけども、みんなからやっぱり和也くんも頼りにしてるよっていうなんか声が、まあ、言わないまでもみんな多分みんなそう思ってるんだろうなとかっていうのがすごくこう伝わってくるっていうのかな、
うん、うん、
いや、ありがとうございますと、あの、お礼を 申し上げて、今日はこんな話をしたいかなとかって、もうなんかもうお礼をまず言わないとね、もう家族ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
楽しみですね。でも山家もそうだし、その、まあ、あの三高本山山国と、うんまあ、そのそこも僕は連携をちょっと取っていけたら、ね、いいなっていうのもこう考えてはいるんですけど、
まあ、これから先やっぱちょっとやっぱ下の方とかって山系だけだとちょっと規模小さくなる、まあ、自分的にも小さくなることもあるだろうから、うん、横のねそういうつながりもやっぱり増やしていかなきゃいけないと思うし、そういうことも含めて和也君はその先のことも考えていろんなことをやって、まあ、やってるっていうのが本当に今日知れて良かったですね。本当にいい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか結構あっという間になんかいろいろ時間が経っちゃったんだけど、はい、そういう和也君でした、うんうん。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まだまだいろいろ聞きたいところなんですけども、はい、また次に和也君がバトンを渡したい人が多分いると思うので、その方をじゃあ、はい、紹介していただければと思いますけども、
はい、
こちらの、はい。お二人ですね。
はい、そうです。
もうなんかね、すごく迷うね。
いや、迷うんですよ。
迷うよね。二人ともね。結構キーなんですよね。金的はどうなの？
僕も、でもすごくこう、まあ二人とも全然年齢も違うし職種も違うんですけど、
違うフィールドにいる人
なので、でもキーになる二人です。
そうだ
ね。はい。なのでこうどちらがどちらっていうこう本当に迷うんですよ。
いやー。
はい。
でもね、一個、思うのはちょっと今までにないジャンルの人を呼べるかなとかって思うんで、うん、上の方にかなとかちょっと思ってたりはするけども、はい、まあでもちょっとまた後でちょっと相談しましょう。
そうですね、はい、めちゃくちゃ気になるでしょうね、皆さん。
ちょっと気にしてもらって、次にこういう今も手法を使っていかないと、聞いてくれる人を増やしていかないといけないからね。いやでも本当にさっきさ途中で言ってたのかな、なんかひかりちゃんがもういっぱいの人、たくさんの人に聞いてもらいたいって言ってたじゃん、今回特に、ね、若い人にとかも言ってたし、はい、いや和也君のこういう思いとかもぜひたくさんの人に聞いてもらうためにも
聞いていただきたいです。
ぜひいっぱい宣伝して、あと最後にタケノコの向かい、はい、宣伝もしておきましょう。
あ、はい、皆様新そばになりましたのでぜひ、はい、香りと喉越しを楽しみにぜひいらしてください。
う、ね、もういつでもあなたのおそばに、
ね、そばにいます。
はい、おりますので、はい、よろしくお願いします。はい、は
い、
今日本当に和也君ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
ということで今日は終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。
はい、
さよなら。
さよなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。